皆さんこんにちは。お久しぶりでした。1ヶ月ぶりですね。先生はね、イスラエル行ってました。2月の1日の金曜日の朝、イスラエルに着きました。これがイスラエルの地図です。ここにベングリオン空港っていうのがあります。ここに着きまして、この日はカイザリア、ナザレ、カナを通ってガリラヤ湖畔のホテルに向かいました。これはカイザリアにある円形劇場です。ヘロデ大王って悪い王様がいたけど、あの人悪いんだけど、建築に関しては天才でした。あの人が作った円形劇場が2000年経ってもしっかり残っています。ここは地中海ですね。エメラルドグリーンのきれいな海でした。この横を通って昔の遺跡を見ました。そこからナザレに行きました。これはナザレの山、イエス様がね、崖から突き落とされそうになったあの場所です。ここから見ると周りがよく見えます。ということは2000年前にイエス様もこの景色を見ながら育ったんです。3歳か4歳ぐらいからナザレで育ちましたね。30歳ぐらいまでここにいらっしゃいましたから、この風景を見たと思います。それからバスでもう2、30分行くとカナっていう町です。カナっていう町はイエス様が救い主として最初の奇跡を行った場所です。結婚披露宴でブドウ酒が足りなくなった時に水をブドウ酒に変えてくださったところですね。今回32人の人たちと一緒に行きました。8組の夫婦がご一緒でしたので、ここで祝福の礼拝を行いました。一番前に座っている左側のご夫婦は昨日金婚式を迎えた夫婦ですね。78歳。そしてその後ガリラヤ湖に着きました。夕暮れ時のガリラヤ湖、ちらっと朝のガリラヤ湖、これは朝漁をしている人たちが撮れました。ということで今日は1日目だけ報告いたします。さあ、私たちは今ダビデさんのお話をしてましたね。ダビデさんは神様から選ばれたけれども、サウルから命を狙われていつも逃げ回っていました。でもついにサウルが死んでダビデが王様になりました。よかったね。でも先週なんか悲しいことなかった？ダビデは失敗したんだよね。ダビデでも失敗しました。そんなダビデももうおじいちゃんになりました。もうすぐ死ぬ日が近づいているなって自分でも分かったんです。その時に息子のソロモンを呼びました。いいかソロモン、私はもうすぐ死のうとしている。お前がこれからイスラエルの王様になるんだ。神様を恐れて、神様の命令を守って、神様から知恵をいただいて、この王国を導きなさい。このように言い残したんです。ダビデさんは30歳の時に王様になって40年間王様でした。ということは何歳で死んだかっていうと70歳で死んだんです。そしてこの若いソロモンがイスラエルの新しい王様になりました。こんなに若い私が王様になってこの国を正しく導くことができるだろうか、きっと思ったでしょうね。そしてソロモンはある時神様に礼拝を捧げた。その夜、神様はソロモンに夢の中で現れてくださったんです。なんて言っただろうね。みんなの夢の中で神様に現れてほしい？神様なんて言ってくれたら嬉しいかな。すごくいいこと言ってくれたの。この時ソロモン、何でもあなたの欲しいものを言いなさい、あげるよって言ったの。いいねこれね。みんな言われたらどうする？何が欲しい？何でも欲しいものを言いなさい、あげるよって言ったら、なんて答える？あのおもちゃが欲しいですっていうかね。 もっといいテストの点数取りたいですっていうかね、背が高くなるようになりたいですっていうかね、お金持ちになりたいですっていうかね、もっとサッカーが上手になりたいですっていうかね、ソロモンさん何を求めたと思いますか？
分かんない。どうぞ。
はい、私はこんなに若くしてイスラエルの王様になったんですけれども、こんなにたくさんの人たちを正しく導くことができるために、良いこと悪いことを見分けることができる目を与えてください。そして神様、あなたの御心を正しく受け取ることができるようにしてください、こういうふうに言ったんです。ちょっと長く言ったけども、簡単に一言で言うと、知恵をくださいって言ったんです。神様、これを聞いて喜んだと思う？がっかりしたと思う？喜びました。よく言ったソロモン、もっとお金が欲しいとか、もっと有名になりたいとか、そんなことじゃなくて、この国を正しく導いていくための知恵をくださいと。よくぞ言ったソロモン、私はその知恵をあなたに与えよう。そして知恵だけではなく、その他に必要なものも全てお前に与えようと神様は約束してくださったんです。本当に神様、ソロモンに知恵与えてくれたかな？それがはっきりする出来事がある時起きたんです。それがこの二人の女の人です。この二人の女の人は、一人が赤ちゃん産んで、その三日後にもう一人が赤ちゃん産んだ。だから、大体同じぐらいの、まあ、時期に生まれた赤ちゃんを持っていた二人。一緒に住んでたんです。ところがある夜、一人のお母さんが、まあもしかしたらおっぱいやりながら寝てたのかな。で、そのまま寝てね、赤ちゃんの上にこうなっちゃったんだね。これ危ないね。赤ちゃん窒息しちゃったの。息ができなくて、朝になってみたら、ああ、赤ちゃん死んでるっていうことになったの。どうしましょうと思って、そのお母さん、悪いお母さんでね、もう一人の赤ちゃんと取り替えたの。寝てる間に。そして生きてる方を自分のところに置いて、で、もう一人のお母さんが朝起きてみたら、うわ、死んでるってびっくりするね、これね。でもよく見たら私の赤ちゃんじゃないんだよ。あ、これあの人の赤ちゃんでしょう。わかった。自分が赤ちゃんの上に乗って、息できなくて殺してしまったから、私が寝ている間にこっそり取り替えたんだっていうことがわかりました。ソロモン王様、こんなことしたんですよ、この人は。違います。これが私の赤ちゃんです。この人が言ってるのが間違いです。いや、そうじゃないです。っていう感じで、ソロモン王様のところにこの二人のお母さんがやってきたんです。ソロモン王様、正しい判断をお願いします。どうしたと思う？ソロモン王様。ここに刀を持ってきなさいって言ったの。よく切れる刀を持ってきなさい。はは、何すんですか、ソロモン王様。そんなに取り合ってんだったら、その赤ちゃん二つに切りなさい。そして半分ずつに分けてあげなさいって言ったんです。そしたら、本当のお母さんが、やめてください、やめてください。あの女にやってもいいですから、その赤ちゃんは殺さないでくださいって言ったの。その人が、本物のお母さん、偽物のお母さん、本物だよね。自分の赤ちゃん、絶対死んでほしくないね。というのを見てソロモンは、はい、あなたが本物のお母さんですね。その赤ちゃんを切ってはいけません。この本当のお母さんに返しなさい。ということで、このお母さん、大喜び、ソロモン王様、ありがとうございました。この噂がパーッと広まって、すごいソロモン王様。やっぱり知恵があるな。それからソロモンは、知恵の王様として知られるようになったんです。まあそれだけでなくてね、聖書の中に箴言っていう本があるけども、そこにもたくさんのことわざ書いてます。確かに神様はソロモンに知恵を与えてくださいました。神様はね、ソロモンだけでなくて、私たちに対しても知恵を求めなさいって言ってます。今日の暗唱聖句。長いけどね、まあとりあえず見ておきましょう。さあ、日本語読めるお友達、ひらがな読めるお友達、一緒に読もうね。大人の方もどうぞ。はい、あなた方のうちに 知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ヤコブ1章5節。僕ちょっと知恵が足りないな、欠けてるなって思ってる人いますか？そういう人は神様に求めなさい。そうすれば何？神様は必ず与えてくださいます。だってすごい約束ですね。知恵って何だろう？計算が早いとか、たくさん覚えられるとか、人の前で話が上手だとか、そういうことではありません。テストやるといつも100点取るんだけども、こっそり人のものを盗むことが上手な人って知恵のある人ですか？知恵ないんだよこの人はね。そういうの悪知恵って言うんだよね。それはね、なんで知恵がないっていうかっていうとね、神様を恐れてないからです。知恵の反対は何かっていうと愚か。わかる？この言葉、愚か者とか言ったりするね。愚か、聖書は愚か者ってどういう人のことを愚か者っていうか、テストで点数が悪い人のことを愚か者って言わないんです。どういう人のことを愚か者っていうかっていうと、詩篇の14編1節に書いてあります。一緒に読みましょう。はい。愚か者は心の中で神はいないと言っている。愚か者いますか？ここに神なんているわけねえだろう、そんなもん怖くないよ僕なんかって思っている人は愚か者だって聖書は言ってます。じゃあ聖書は知恵について何て語ってるんでしょう？知恵って何でしょう？そしたら計算が早いことでもないし、人の前で話が上手なことでもないし、テストの点数が必ずでもいいことではないとするならば、知恵って何だろう？詩篇の111編10節ご一緒に。主を恐れることは知恵の始め。もしあなたが自分に知恵があると思ったら、その一番下の一番大切な土台は何かって言ったら、主を恐れることです。神様に対する恐れを持っているっていうことが知恵の土台で、その上にいろんなものが積み上げられていく。この土台がなければどんな知恵を積み上げてもそれは崩れてしまうんですよってことです。神様を恐れ、神様を信頼し、神様の命令を守る人が知恵のある人です。ソロモンはそれをくださいって言ったんだね。知恵を求めましょう。それが一番幸せな道です。じゃあ今日ちょっと大変な暗唱聖句だけども、チャレンジしていい？先生も一緒に頑張るから、みんなの方が記憶力いいんだからね、一緒に頑張りましょう。もう一回読もう。はい。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ヤコブ1章5節。大人の皆さん頑張ってくださいね。いきますよ。はい。あなた方のうちに知恵に欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ヤコブ1章5節。ほい。あなた方のうちに知恵に欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ヤコブ1章5節。ほい。あなた方のうちに知恵に欠けているか、ごめんなさい、欠けている人がいるなら、その人は、え、その人は何だっけ、あ、誰に、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ヤコブ1章5節。うわ、はい。 あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ヤコブ一章五節。うわー、大人の皆さんも素晴らしい、よくできました。じゃあ子供の祝福です。12歳までのお友達は前に来てください。